綺麗な月は生まれて初めて
営業代行っていう、提案をいただきまして、月見プロジェクトですよね。今、京都大学の准教授の蓮行さんが、やってる、京都大学のプロジェクトがあるんですけども、それの会員拡大に、と、うちの月見プロジェクトの、会員拡大。これをね、上手に協力関係でできないだろうかっていうことなんですよ。で、うちが提供できるのは、月見飯の、弁当とかおにぎりとかの、商標権ですよね。で、これって、なんていうの、京都大学のプロジェクトの入会をすると、特例じゃないな、特典か。としてついてくるという考え方ですよね。で、企業としては入会のなんていうの、京都大学のプロジェクトに、会員として入会する、ということがある なんていうのメリットは当然入会すればちゃんといろいろなことをやってるんですよね。うちもなんていうか、商標権を使うという特典を出すことができる。で、で自動的に、なんていうかな、月見プロジェクトの、参加企業になる、というようなことなのかなと。実は明日ね、ネットで、会議をするんですけども、どうすれば一番、なんか、みんな、ニコニコと、儲かるのかとか、利益を得ることができるのか、会員拡大ができるのか、というのを話し合う、みたいなことで、まだ叩き台なんですけどね。でも、こういうことを考えるのですごく僕楽しいんですよ。なんか、モノポリに似てんでね。なんか、相手がちょっと有利になるような、ちょっとというか、だいぶ有利になるような、提案をすると、乗ってくると。こっちがね、有利になるような提案したってね、取引は成立はしないんですよね。ここが、難しいところで、むちゃくちゃ有利になったら、何やってんだってこうなるんだけども、なんか、よく考えたら、この、なんていうの、取引は、乗るべきだなとか。いうのを、提案して、この年と、じゃあ鉄道、リーディング鉄道もつけるから、みたいな。ことで、その代わり、僕はこのオレンジが欲しい、みたいな。ニューヨークが欲しい、みたいな。ことをやるんですよね。それってなんかモノポリ的なんだよな。
ピート・オブ・ジプシーの演奏でした。放題は、彼女は花もチョコレートも欲しがらないっていうなんかスタンダードの曲ですね。まあ、聞いたことはありますが、そんな放題だとは思わなかった。
営業代行の提案してもらったのとても嬉しくて、ここからちょっと広げていけるんじゃないか。一人でね、やるのすごい大変、もう大変なんだよ。なんと一人ってわけでもないんだけど、基本的に一人ですよ。大企業が大体相手だったりするんですよ、今ね。で、そこに、なんかやりませんかっていうわけだけど、まあなんかね、相手にされないっていうわけでもないんだけど、間に合ってます、大体言われるんでね。なんかのクレームカットでも思われてんのかな。で、ちょっとなんとかせねばと思ってるんですよ。でね、なんか、蓮業さん、准教授の提案は非常に面白くて、京都大学ととりあえず一緒にやれるっていうので、大企業も、ちょっと考えてくれんじゃないか。プレストなんてわけのわからん、会社が何言ってんだと。まあ、イベントとかいろいろやってるんですけどね、そんなのね、大企業にしたら何やってんだという、まあ、大阪の、まあ、地方のね、小さな会社ですよ。提案してもなかなか耳を傾けてもらえない。もしくは、なんだクレームかっていうことでホームに回されるっていうね、状況なんですよね。いや、ホームに回されたらさ、うちは、侵害してませんみたいな弁護士からさ、なんか手紙が来たりさ、そういうことを言ってるんではなくて、一緒に、やりませんかと。どうせやるなら、バーンと大きくね、なんか、月見の文化というのを、日本の修学祭ですから、それをね、一緒に広めませんかって言ってるんですけども、どうもね、ホームに回されたりするんだよね。これを、蓮業さんのアイディアだと、少なくともホームには回されないんじゃないかっていうメリットがあるように感じます。